初代教会の組織モデル、パート5、聖書モデルの回復へのチャレンジとメリット。話、花城剛。
皆様おはようございます。今日は組織モデル、初代教会の組織モデルの最終回としてお話しさせていただきます。聖書モデルの回復のチャレンジとメリットと題して考えていきたいと思います。まずはこのチャレンジから、どんな問題が起こってくるかということを、まず確認しておきたいと思います。教会指針で説明されている現在のリーダーシップモデルは信者の心に深く刻み込まれているので、聖書モデルへ立ち返るのはそう簡単ではない。私たちの教会でもこのモデルに切り替えた時には本当に今までの、学んできたものとは全く違うものであったので、非常に難しかったです。でも、そうせざるを得なかったんですね。で、これから大いなる叫び、あるいは三天使の使命を伝える方々もそのような立場に立つんだと思っております。アドベンチストが20世紀にローカル教会に関するキリストのモデルから離れ去ったことを知る信者は非常に少ない。私も全然知りませんでした。これを話す人ほとんどいないんですね。かつてのアドベンチスト教会が当初の初代教会のモデルを意識して改革して従っていたと、ホワイト長老を中心にそのようにしていたということ、強い方針を持っていたということを聞いたこともなかったんですね。で、実際今そこから離れている。先週その証拠をいろいろお見せしました。ローカル教、前回ですね。ローカル教会におけるリーダーシップ構造の新約聖書モデルに立ち返るのに障害となりうるものについて考えてみましょう。まず、改宗の立場から。どんな問題点があるのか。このモデルに入っていくのにどんな問題点があるのか。それぞれの教会は自分たち独自の牧師が欲しく、教育者が欲しく、他の教会とその教育者を分け合いたくない。独り占めしたいという人間の欲があるんですね。他の二つ、三つ、四つ、あるいはそれ以上の教会と兼任教育者を分け合っている改宗は、いつか自分たちも大きな教会になって、自分たちの必要のために常勤で献身してくれる教育者を持てる日を待ち望んでいる。教会を大きくするのはそれが動機になっている可能性があるって言うんですね。その時彼らはカンファレンスに全10分の1献金を納めただけの価値あるものを得たと感じる。11献金をする動機が自分たちのメリットのためということになりますね、この考えだと。多くの教会員はまた定期的に自分たちを訪問してくれる教育者を持つことを望んだ。彼らはまた教育者には教会を安定的に成長させる責任があると考え、そうなれば将来彼らは教会設備を拡大し、最新的テクノロジーが組み込まれ、使用者に優しいバリアフリーの教会堂を建設できると期待する。全部自分たちのメリットのためであるんですね。すでに常勤の牧師を持つ教会は、カンファレンスが彼を他の教会にも兼任させるという発表を聞くと、がっかりするのが通例である。かまってもらえることが減るからである。 次、長老の立場から考えて、この改革モデル、教会モデルへ改革することの問題点について考えたいと思います。今日一般的に教会長老は配属される教育者に教会の働きのほとんどをやってもらうことになれ、教育者に依存している。彼らは常勤の教育者に教会運営を円滑に保ってもらおうと考える。牧師があまり教会の世話をしないと、長老たちがもっと教会のために時間を捧げなければならなくなるのである。長老たちは教育者が教会のために何もかもやってくれるのに慣れているので、多くの場合自分自身の仕事やプロジェクト、計画に打ち込む生活様式を作り上げて、もはや教会の働きのための時間はほとんど残っていない。時間がないからやらないです。忙しいから、生活で忙しいからですね。これが長老たちの理事会や長老会への出席率が低い一大原因、要因となっているかもしれない。こんなことが世の中の教会で起こっているんですね。長老が忙しいから欠席しますと言うんです。理事会に。他の要因としては、教会の成り行きに対する関心の欠如かもしれない。もうどうせ自分が行っても、たくさんいる理事のメンバーのほんの一人だから、自分が反対してもどうせダメだし、賛成しても通らないし、そういう、もう自分は何でいるんだろうという、極端に言うとそこまでなりうるんですね。そうするともうなるようになるというような感じに、若いのに任せて、なるようになればいいさというような感じになるかもしれません。長老たちの訪問プログラムを実行しようとした教育者たちは、この計画は大抵うまくいかないことを学んできた。それは多くの長老たちがこのようなタイプの働きのためにスケジュールの中で時間が作れないからである。そして時間を作れる長老たちも多くの場合、この仕事には教育者の方が適任だと感じて、牧師にその訪問の働きを譲る。なんといっても長老たちは、牧師はその仕事をするために支払われている、つまり給料をもらっているのだと感じる。給料もらってるんだからあなたがやりなさいよっていう気持ちがあるわけですね。それから教育者の立場に立って考えてみたいと思います。多くの教育者たちは一つの教会の責任を持つことを好む。彼らは複数の教会の責任を持つことを好まない。若い教育者たちも一つの教会だけを担当すれば、小さな諸教会の世話に邪魔されずにもっと大きな働きを達成できると感じる。過去においては教育者は頻繁に移動させられた。そうする理論的根拠は、一人一人には長所も短所もあるので、数年ごとに牧師を移動することは教会にとって良いことだと考えられていた。次の教育者は前任者とは異なった強みをもたらすので、よりバランスの取れた教会発展に貢献するというのだ。ところが近年は牧師の働きに関するノンアドベンチストの考えの影響を受けて、牧師がもっと長く留まった方が改修の安定につながり、教育者の家族にとっても良いし、牧師の教会のための長期計画を実行するのにも良いとの考えが多くなっている。今日、ある教育者は一つの教会に10年、15年、あるいは20年も留まることに成功している。 定着牧師のいなかった新約聖書リーダーシップモデルに先進していたアドベンチストの先駆者たちの習慣に立ち返ることは、多くの教育者たちにとっては耳障りの良い話ではないかもしれない。それから教団の立場に立って考えてみたいと思います。現在の定着牧師のリーダーシップモデルは、カンファレンスの指導者たちにとってメリットがある。最も大きなメリットの一つは、教育者たちが教会の要求ではなく、カンファレンスの要求を聞き入れるので、カンファレンスはローカル教会に対して直接的な影響力を持つことができる。カンファレンスのトップが新教導役を我が国全体で採用すると、公式に採用すると決めれば、そのしもべである教育者たちが教会員にそれを指示してそうなりうるということです。ある教会では強い長老たちがそれに反対してそうならなかったケースもあるのかもしれませんが、非常に稀です。1863年のセブンスデーアドベンチストの教会、組織化以来、ローカル教会の資産はカンファレンスに属している。所有権は、登記簿を見るとカンファレンスになってるんですね、土地建物は。今日においては、教会の建物がカンファレンスの所有物になっているばかりでなく、教育者もカンファレンスに雇用されているので、カンファレンスは結局ローカル教会を任されている。この支配力を諦めたいと思うカンファレンスがあるだろうか。アドベンチスト先駆者たちの時代や予言の例の勧告に立ち返るという選択肢を探求することに関心を持つカンファレンスの指導者が少しはいるかもしれないが、多分カンファレンスの大多数には受けが悪い話であろう。さらにカンファレンスが恐れることは、ローカルの長老の権限が高くなった教会モデルへ戻ると、回収性主義への傾向が増すことである。後でこの回収性主義というのを考えてみたいと思います。近年、いくつかの教会がセブンスデーアドベンチスト教会の組織構造から離れ去り、独立教会となった。日本ではこういうことは起こったことが、少しはありますかね。でもほとんどないです。でも、外国では、アメリカなどでは、こういう回収性主義というものに走って、教会が独立、運営をしてしまっているところがあるんですね。これ先週も前回もお見せしたんですが、この回収性主義ということに関して考えるときに、もう一度この絵をお見せしたいと思います。トップダウン構造は、このトップにいる人の指示が下まで行くという構造ですね。しかし本来はダウントップ構造であるべきだと話したんですが、しかしそのダウントップ構造にも問題点があります。もしも、このダウントップ構造では、この下から、あるいは下じゃなくて上の人でも個人的な意見でも、この案を出して、計画をして、提案をして、そして上に上げて、上で承認されたら、また下の方に実行するように指示が行くわけです。で、これをやるときに、その提案がですね、聖書の言葉に調和したものじゃなくて、一人一人の教会員の考え方を反映した計画であると、おかしなことになります。必ず、これが回収性主義です。回収が上にいるということで、回収の考えで、この教会を導くというのは、おかしなことになるんですね。このヘブル書を見ても、 13章7節17節を見ると、神の言葉をあなた方に語った指導者たちの言うことを聞き入れなさい、そして従いなさいとあります。神の言葉ではなくて自分の考えを語った意見に従うことは危ない、聖書的ではないんですね。で、この回収性主義はやめて、必ず教会員一人一人が神様につながって、神様の言葉に調和したもので計画提案、そして実行に移していかなければいけないということですね。こうじゃないとトップダウンもまたサタンの構造になってしまいます。なんで、初代教会モデルへ戻すと、この長老の権限が高くなって、長老の個人的な考え、聖書の言葉ではなくて長老の個人的な考えで回収性主義へ走っていって、教会全体がおかしくなる、そういう危険があるということ、これは事実ですね。新約聖書リーダーシップモデルへ立ち返ることをカンファレンス教会の家族、つまり諸教カンファレンスの元にある教会の家族ですね、から離れて独立教会となる良いチャンスだとみなす人々がいることを否定しない、これは悪いことだと考えているわけですね。しかし、もしこれらの教会の長老たちが教会リーダーシップに関する予言の霊の適切な訓練を受けていれば、そのような状況が起きる可能性はほとんどない。私たちは自問しなければならない。そもそもこれらの教会を追い立てて回収性主義を取り入れさせ、セブンスデーアドベンチスト教会から離れるようにさせたのは誰の責任か。それは教会員のせいではなく、教会リーダーシップの非聖書的なモデルとメガチャーチの教会成長思想に深く影響を受け、セブンスデーアドベンチスト教会からの脱走の先頭に立ったアドベンチストのカリズマ的な牧師たちの責任なのである。ここに絵を載せたのはファーストチャーチと書いてますが、これセブンスデーアドベンチストチャーチですけれども、独立して日曜礼拝も2015年から取り入れた教会です。回収性主義によってこういうことが起こるんですね。もちろん安息日も守ります。しかし地域の人たちを受け入れるとして、こういう計画を自分たちで立ててやるわけですね。カンファレンスに雇用されていたこれらの教育者たちは効果的に教会員の大部分に影響を及ぼし、彼らの協力を得て独立地域教会コミュニティチャーチへと自らを組織し、そしてついに日曜セレブレーション礼拝を採用するようになった。次に、予言の霊の証に対する信頼の欠如について考えていきます。教会組織の新約聖書リーダーシップモデルへ立ち返るのに最も大きな障害の一つは、アドベンチスト教会へ与えられた予言の霊の勧告に対する信頼感と関係がある。多くのものは100年以上も前に与えられた霊感の訓戒の有効性を疑問視するかもしれない。19世紀の適用性を疑うアドベンチストは、19世紀の適用性を疑うアドベンチストはいると思います。しかし、現代社会に自らを適合させようと必死になっている教会に、これらの証は なおも適用性があると誰が主張しようと思うだろうか。証の文は古いから現代には適用できないんじゃないか、あるいは19世紀のあの当時のことを書いてあるものじゃないかと、そういう考え方を持つ現代のアドベンチストが多くいるんですね。なので19世紀の日曜休業令のことをホワイト夫人は言ったんであってと言って、果たして現代もそういうことが起こるのだろうかと考える指導者がアメリカにもいるんですね。ある指導者は行動を起こす前に、これらの証の現代での妥当性について人々がどのように考えるかを知ろうと意見調査をするかもしれないが、それは役に立たない。私たちにとって最も必要なことは、聖書と予言の例の徹底的な研究をして、私たちの過去の経験の光に照らして、これらの勧告から学べることを理解することである。最後の時代にこれらのメッセージに信頼する者は非常に少ないということを覚えていなければならない。サタンの最後の惑わしは、神の御霊の証を影響のないものにすることである。サタンは巧みにいろいろな方法で、主事の働きを通して神の残りの民の真の証に対する確信を揺るがそうとして働くであろう。ホワイト夫人ご自身がこのように述べているんです。また私たちはこのような惑わしの悲劇的な結末を覚えているべきである。どのような結末があるかというと、禁定訳では書いてないんですが、口語訳では書いてないんですが、箴言29-18を見ると、幻がなければ民は滅びると書かれています。口語訳では予言がなければ民はわがままに振る舞うと書いています。しかし、禁定訳で見ると、予言がなければ民は滅びるという結末を、幻がなければ民は滅びるという悲劇的な結末を宣告しているんですね。次に、問題点は終えて、今度メリットについて、このようなモデルに変えると、どのようなメリットがあるかを考えていきたいと思います。最も効果的なリーダーシップモデルを目指すということを考えます。多くの教会員は、現在のアドベンチストのローカル教会組織に満足しているように思われる。彼らは確かに今のやり方に短所があると認めるかもしれないが、他の教会組織も同じである。彼らは次のように言うかもしれない。なぜ今の状況を変えるべきなのか。今のままのことをやり続けよう。変更するには主の御再臨はもう近すぎる。新約聖書モデルに戻すために教会員、教育者、カンファレンスを再教育するのは大規模で時間のかかる計画で努力する価値はない。もう今までこれまでうまくやってきたんだから、なぜわざわざそれを変えようとするのかという意見が当然出ると思います。今日良いリーダーシップやその訓練などの必要についてたくさん話される。グローバルリーダーシップサミットといって教会成長プログラムを取り入れます。これはやってます。セブンスデイアドベンチストはリーダーシップに関する神のご計画を研究し、地上歴史最後の時代の神の残りの教会のための最も効果的なリーダーシップ構造について、神が聖書や予言の例の中で掲示されたことを調査すべきである。このアンドリュース大学の神学部の、この歴史の責任者であったこの、ダム・スティーグド先生のお考えは、この最後の歴史のこの最後の時代の 残りの教会のための最も効果的なリーダーシップ構造だと考えております。これを探すためにノンアドベンチストから発見しようとする必要はない。聖霊がいかに私たちを160年以上、先ほど計算したらもう178年以上になってない。もう178年前になってるんですが、これだけ導いてくださった方を振り返って学ぶべきである。どれだけ導いてくださったかを振り返って学ぶべきである。過去の歴史を振り返って、我々の現在の立場にまで進んできた一つ一つの歩みをたどるとき、私は神を賛美せよということができる。神がお働きになったことを見るとき、私は驚きで満たされ、キリストが先導者であったという確信で満たされる。主が我々を導いて来られた道程と我々の過去の歴史についての教訓と我々が忘れない限り、我々には将来について恐れるものは何もない。最高のものの以下で満足してはいけない。求めるとき、主から豊かに祝福を受ける。指導者も教会員たちも最も効果的なリーダーシップ構造について真剣に考えるべきである。祈りを持ってこの教会を進めるときのみ、祈りを持ってこの研究を進めるときのみ、初代教会の使徒たちに示されたキリストのリーダーシップモデルに真の価値を見ることができる。キリストの霊によって導かれるならば、キリストが教会に与えてくださったこのモデルに価値を見出すことができるというんです。このメリットについてでは具体的に見ていきます。予言の例の勧告の中から、定着牧師はローカルの改修にとっても、教益者にとっても、カンファレンスにとっても良くないことを学んだ。聖書のモデルを採用した場合、これらの3つのものにとってどんなメリットがあるのかを考える。まず改修にとって、自給教会となる。教会に教益者がいると、教会員は宗教的虚弱者となる傾向があり、魂を勝ち取る責任の重さに欠けていることを表す。そして、自分自身の世話さえできなくなる。教益者も人々もこの働き方に従えば多く失う。デビュー&ヘラルドの言葉ですね。宗教的虚弱者。使わなければ弱くなるという法則がここでも働くんです。そして魂に対する責任の重さ。それが感じきれなくなるというんですね。したがって、改修にとって最も良いことは、教益者が教会員を訓練することに時間を捧げることである。訓練は魂を勝ち取る働きに限定すべきではない。教益者は長老や執事にそれぞれの、その前に戻って、この限定すべきでないというのは、牧師が伝道の働きだけに限定すべきではないと。自分の教会員のためにも、訓練のための時間を用いなければいけないということです。教育者は長老や執事にそれぞれの分野の責任の果たし方についても適切な訓練をすべきである。さらに他の教会役員にも教会の様々な働き方について教育すべきである。教会の働きのすべての分野での適切な訓練を受けることによって、教会の指導者や教会員は、教益者が 常に世話をしなくても働けるようになる。教会指導者だけじゃなくて、教会員も自分で働けるようになるというんです。伝道上巻45ページの言葉です。もし牧師、教育者が教会を後にして新しい伝道地に出ていくなら、教会員は責任を負わねばならなくなるので、その能力は活用することによって増し加わります。で、さらに改宗にとってのメリットは、もう牧師中心ではなくなるということです。教会員は牧師の交代時期になると、次の牧師あるいは教育者が何をするのかわからないので、行動することを躊躇する。様子を見る姿勢に入る。伝道活動の大きな努力はしない。これは牧師主導型教会の典型的なパターンである。教育者が許可を出したり、主導してくれなければ大きな行動は取らない。今どんなに努力しても、あと来月になったら新しい牧師になった時にはこの努力が無駄になるということを考えると、なかなか積極的になれないんですね。適切なトレーニングによって、この停滞期間は発生しなくなる。もはや教会活動や伝道活動を中断する必要はない。ローカル教会の長老と他の教会役員の協力で教会活動は継続される。すでに真理を知っている教会のために、教育者に働いてもらう代わりに、教会員はこれらの働き人たちにこう言うべきです。出て行って、暗闇の中で滅びつつある魂のために働いてください。教会の奉仕は私たちに任せてください。私たちが集会を守り、キリストのうちに住むことによって、霊的生命を維持します。私たちは周りの魂のために働き、欠乏と窮乏の中にある魂のために働いている働き人たちのために祈り、援助します。伝道下巻44ページ。それから、改宗にとってのメリットは、現在と将来にさらなる安定をもたらすということです。長老と執事の適切な訓練によって、教会は安定し、成功ある事業に着手することができる。これらの長老や執事は、地域に根ざしているために、長期に安定した働きができる。ローカル教会の役員の指導力を育てていくことは、現在の教会の成長と安定に重要であるばかりでなく、将来、黙示録18章の大いなる叫びに参加するとき、多くの者が迫害に直面する困難なときのために、教会を準備する最善の方法である。そのときには、ローカルカンファレンスとの通信回線が遮断されても、ローカル教会は深刻な影響を受けることなく、なおも証を続けることができる。将来、もう YouTube が使えなくなるかもしれません。アドベンチスト教会にとって。アドベンチスト信者にとって。そうすると、もう教団からのメッセージ、あるいはサンライズミニストリーからのメッセージ、あるいは SOSTV からのメッセージ、いろんな世界中にあるミニストリーからのメッセージがもう届かなくなる。その資料も来なくなる。そういう時代が来るかもしれません。その時に備えて今、準備する必要があります。この日曜休業令が始まる前に本当は大総統を 撒き散らさなければいけませんが、その時もできれば撒きたいですね。まだこの本を見たことがない人のためにもそうする必要があると思います。売ったり買ったりできない時代に、もはや安価で大相当を作らせて輸入することは非常に難しくなるかと思います。我々時々その時のために備えて食料を備蓄することを考えますが、霊の糧も備蓄するという道もあっていいのかもしれません。そしてもう売ったり買ったりできなくなっても配れるように、今のうちに、購入して持っておく。教会として、個人としても大事なことかもしれませんが、個人で限られたものを作ろうとするとコストが高くなります。単価が高くなります。なので、みんなで力を合わせて効果的に働くためには、やっぱり組織的に、教会、そして諸教会と力を合わせて、こういうことをできればいいのではないかと、個人的には考えます。最後に、適切に訓練され、安定した長老のチームは、外から来る教育者の礼拝形式、音楽、回収性主義による過激な変化から、教会の改修を保護するであろう。まあ、聞いたところの話によると、ある教育者は、どっか他の教会から得た知識を持って、もう、礼拝堂の席を全部端っこに寄せて、真ん中で、こう、広場で遊ぶような礼拝をする。そういう、ことも聞いたことがあります。音楽もそうです。宗教音楽かもしれませんが、単なるこの感情の興奮、思想は薄くて、興奮だけを刺激する、しようとする、感情だけを刺激するような音楽で礼拝することもあります。世のロックコンサートと変わらない礼拝も、この音楽の影響によってなされることがあります。それから先ほど話した回収性主義。こういう、いろいろな過激な変化から教会を保護するためにも、長老のチームで、御言葉に基づいて教会を運営しなければいけないです。それから、教育者は、改修を自給伝道者として訓練するということ。この牧師にとってどんなメリットがあるかを考えます。教育者は改修を訓練するものである。牧師は教会員に魂を勝ち取るものとしての訓練を与えるばかりでなく、長老や執事に神が御心を行うのに従って働くように効果的な訓練をする。このようになれば、教会は成功のうちに運営できる。教育者は、長老と執事らを訓練して改修を教えられるようにする。指導者たちは、改修が教育者不在でも働けるように訓練する。残念ながら、こうしたことを目線としている教育者は非常に少ない。このような訓練を、教会員に与えない教育者は自分の責任を果たすことに失敗している。霊感の言葉は次のように述べる。伝道上巻43ページ。教育者がいなくても自立できるようにならなければ、再び改心し、再びバプテスマを受ける必要があることを教会員に教えなければなりません。どういう意味でしょう？バプテスマを受けるときからすでにこの教会のために自分が働くという意識を持つ必要があるというんです。初めから。もし持ってなければもう一回バプテスマを受ける必要があるというんですね。 教育者は教会を訓練して、教会が自分で諸問題を取り扱えるようになれば、その教会を去り、新しい伝道地へ行って伝道を続けなければならない。そう、この牧師を外に送って自分たちでできるんだというのがあまりにも強調されすぎて、また反対の極端に行くこともあるんです。自分たちで諸問題を取り扱えるようになれば、その教育者は次に移動してもいいんですが、そうでない間は教育者はそこに留まるべきであるんです。ね。この方法によって教会員は自分の責任を負わねばならなくなる。このようにして教会員が自分の能力を活用しなければならなくなる。教会の働きを続けることで彼らのタラントは活用され増し加わるであろう。次。カンファレンスにとって教会建設と伝道の源となるということについて考えます。よく訓練された教会はカンファレンスにとってメリットとなる。この教会はカンファレンスから常駐の教育者を求めなくなる。教会員はローカル教会のための神のリーダーシップのご計画を理解しているので、教育者に伝道の働きをするように励まし、自分たちの世話や礼拝は自分たちでできる。あまり求めなくなるわけですね。なので、フリーとなった働き人がもっと外に働くことができるので、本当はカンファレンスにとってもいいことであるというんです。支配力がなくなるとそういうネガティブに考えるのではなくて、もっと働きを外に進められると考えることができるというんですね。牧師が教会に留まるように要求する改宗は、カンファレンスから新しい教会を設立するために未開拓地で伝道することのできるはずの貴重な働き人を奪っていることになる。カッコウという鳥がいます。このカッコウは他の種類の鳥のが卵を産んだところに、カッコウの親は卵を産んで、そしてそのカッコウの卵は他の卵よりも先に生まれます。そしたら不思議な本能です。一生懸命それを落とすんですね。落とそうと努力します。そして一人だけになって、そしてこの落とした卵の親から自分だけが餌をもらう。そういう生き物がいます。本当は牧師は、教育者は他の失われた魂のところに行くべきなんですが、私たちのところに留まってくださいと言って、その教育者を自分たちだけに専用してしまうと、他の魂が、世の中にいる魂が御言葉を聞くチャンスが奪われているということになるわけですね。しかしここでまた先ほども言いましたように、極端に走って本当はまだ教育者に留まってもらわなければいけない教会が、聖書や予言の霊の言葉を十分に知らないのに、あるいは乳話と謙遜をまだキリストから学んでいないのに、出て行ってくださいと言って、おかしくなることもあり得るので、その判断は教育者にお任せしなければならないかもしれません。私たちの民は大いなる光を受けているのに、教育者の力の大半が教会のために教師となるべき者たちを教えることに費やされています。教育者たちは世の光となるべき者たちを啓発しています。教育者たちは生ける水の泉となるべき者たちに水を与えています。 教育者たちは尊い真理の宝庫となるべき者たちを富ませています。地の果てにまで散らされて、まだ真理を知る特権に預かっていない多くの人々に、天のメッセージを伝えるべき者たちに福音の招きを繰り返しています。脇道や大通りに出て行って、すべての用意ができました、さあおいでくださいという招きを発するべき者たちを養っています。リーダーシップの新約聖書モデルに従う教育者は、ローカル教会にとってもカンファレンスにとっても大きな強みになる。ローカル教会は強くなり、自分のことを世話できるようになる。カンファレンスは信者の魂を勝ち取ったり、未開拓地に新たな教会を建てられる職員が増える。そしてカンファレンスにとって資材、資源供給や資源供給や訓練センターとなる。教育者が教会を自立できるように訓練することにより、カンファレンスは伝道や新しい教会設立に集中できる人材を豊富に持つことができる。ローカル教会が助けを必要とする場合は、この人材センターから助けを派遣してもらい、彼らの直面している問題の対処法について教えてもらうことができる。こうしてカンファレンスは、教会成長や強い成熟した教会づくりのための強力な人材センターとなる。ローカル教会から一旦教育者が出ていったとしても、また後で何か必要な助けが出てきたときは、また再びそこに一時的に送ることができるというんですね。あるいはアドバイスをもらったり、協力関係を保ち続けることができるんですね。そういうふうに、行き届いたケアもできると彼は考えているんです。今まで考えてきたことを全部、このパート5まで考えてきたことを全部まとめてみたいと思います。この研究の始めに、ローカル教会に関する新約聖書の組織を説明しました。長老と執事が責任を分担し、長老が教会を監督するというリーダーシップのエルサレムモデルは、新たに設立される諸教会の新約モデルとなるのでした。アドベンチストの先駆者たちは、新約聖書モデルを採用しました。ローカル教会長老は改修を監督し、彼らの牧師として働きました。この牧師という言葉自体ですね、間違って使われているんです。教育者のことを牧師という、ミニスターという英語を牧師と訳しているんですね。ミニスターという言葉は使えるという意味です、本当は。そして、ミニスターという言葉は教育者と訳されていますが、本当は奉仕者と訳されるべきだと思います。教育者と訳するのは一般プロテスタント教会から来ています。で、本当は奉仕者です。奉仕の働き人のことを、巡回しながら働く人のことをミニスターと言うんですね。そして牧師というのは、教師とか牧師とかいうように、教える人は教師と言います。牧する人は牧師と言います。これは肩書きではなくて、職務を表した名前のことです。そして、ここにあるように、長老でも牧師として働きます。なんで言葉が難しく、使い方が違うので、私の話も理解しづらいと思うんですが、そういうことを覚えて今後研究していただきたいんですね。なんで、長老も牧師として働けるし、教育者も牧師として働けます。19世紀の間はこのモデルが維持され、預言の霊もこれを完全に支持していました。エレン・ホワイトの死後、1915年の死後、このモデルは捨て去られ、 定着教育者が長老のローカル教会リーダーシップ職務を奪ってしまいました。こうして長老は教育者の補佐となりました。この補佐という言葉は今でも教会指針に明記されています。最新版でもこう書いています。1932年の教会指針の導入でこの新しいリーダーシップモデルは制度化しました。その後の教会指針は教育者の改修に対する影響力を増していきました。この研究の後半では新約聖書のリーダーシップモデルと教会指針が進めている現在のモデルとを比較しました。そしてエレン・ホワイトの預言的働きの間ずっと強く支持していた新約聖書のリーダーシップモデルへ戻ることに実際的なメリットがあることを発見しました。リーダーシップについての神のご計画の美しさと知恵を理解するために時間を割くとき、今日の教会におけるリーダーシップの聖書モデルを回復することはまだ可能です。聖書によって歩む教会は必ず聖書的な預言の賜物を通してのイエスの証をも尊重します。そのような人々はキリストが摂理のうちに神の残りの教会へ与えられたリーダーシップモデルを回復するための研究に興味を持つはずです。ローカル教会のリーダーシップの回復は使命によって動かされた平信徒運動を促進する強力な触媒となり、黙示録18章の世界的な大いなるリバイバルに貢献します。ここでダムスティーグド先生の資料は終わります。これまで私たちはこのような学びを通して我々もこうなるべきだと考えて改革してきました。そして黙示録18章の大いなる叫びを世界的にするためにはどうしてもこういう教会が世界中に発生しなければいけないと考えています。第一天使の使命、神の調査審判の時が来たということを発する人々、発する教会、そしてバビロンは倒れたと、そしてそこから出てきなさい、ローマカトリック教会とその制度から出てきなさいという教会、そしてもし日曜休業令が出て強制的に神様の教えとは反する礼拝を強要する法律が出たときは、それに従えば獣の刻印を押され永遠に失われるというメッセージを発する教会、そしてイエスの信仰を持ち続けて神の戒めを守りましょうと宣言する教会。こういう教会が発生するためには、それが正しいと考える人々が、心を尽くし、精神を尽くし、思いを尽くし、そして力を尽くして神様の命令に従う教会が必要となります。そのためにこのようなプレゼンテーションをさせていただきましたけれども、今後このような教会が誕生することを心から望んでおります。それではお祈りをして終わりたいと思います。父なる神様、あなたはイエス・キリストを通してこの地上に教会を建ててくださいました。イエス・キリストを通して与えられた教会の組織モデルを御言葉を通して教えてくださいました。セブンス・デイ・アドベンチストの先駆者たちはそれに気がつき、それに従い神様の御心をなそうと努力しておりました。 私たちは自分たちの弱さも知らずに、このような大胆な改革について考えております。この計画に従おうとすれば、大きな犠牲が伴い、力を弱めてしまうこともあり得ります。しかし神様、あなたの恵みの力によって、神様の御心をなす教会が各地に生まれることができますように。そして聖霊の助けによって大いなる叫びをする教会を起こしてください。この祈り、救い主イエス様の御名によってお祈りいたします。